Spinner.
Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss, Reiko and
Mila.
このポッドキャストは私、佐藤真国主レイコと長谷川ミラの2人でお送りするおしゃべりプログラム、デジタル音声コンテンツ配信サービス Spinner を通じてお届けをしています。同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会の違和感など、ヤングボスならではの切り口でお話をしています。ハッシュタグは東京ヤングボスでお願いします。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。フォローボタンからフォローも忘れなく。
はい、ということで今日もボスたち二日酔いの中お届けした
ちゃんと言っとかないとさ
なんか今日元気なかったですよね。
ちょっと話長いです今日、
ね、そうまとまってないですみたいな、
すいません、もし事前に
したったらずですけども、たくさんメッセージ、そしてディスコード、またねツイッターなどでも東京ヤングボス我々宛てに、感想だったりお悩み、いつもいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで、今日も答えていければと思うよ。これはちょっと論争になる、論争というかいつも見る派見ない派みたいになるようなトピックだね、
うんうん、
じゃあ読んできます。
はい、
エリさんからです。ありがとうございます。年齢は28歳から34歳、会社員の方からです。別れて 2,3 週間ほど経つ彼がいます。お酒が入ると距離感が近くなる癖がある人でした。飲み会があった際、私の家に行きたいと言っていたので起きて待っていたのですが、今から向かうという電話が来てから帰ってこず、次に連絡が来たのは翌日のお昼でした。結局酔いつぶれて連絡ができなかったとのことでしたが、ものすごく心配したし、電話が切れる直前に女性の声で彼の名前が呼ばれているのが聞こえていたので疑いの気持ちが出てしまい、携帯を見せれると言われていたので、それを思い出して見せてと言ってしまいました。結果的にその日のやり取りは分かっていませんでしたが、別で元セフレに会う連絡をしているのを見つけてしまいました。あら、彼は疑われることが嫌だし、私が彼を信頼できていない関係性が嫌。また元セフレでも今は友達だし、誰と会うかなどは自由にさせてほしいというのが理由で振られてしまいました。
え？
携帯を見せてと言ってしまったことへの罪悪感、相手を疑ってしまったせいで見るはずのなかった心配になるものを目にしてしまったこと、過去あくまでもグレー、自分がしてしまった悪循環の行動に後悔と反省をしており、それまで優しく愛情を与えてくれていた彼も知っているので、信じたいし戻りたいと思っている気持ちと客観的に見るとやめた方がいいのか、迷いの気持ちが入り混じってます。お二人は一度別れた方とやり直した経験はありますか？
まずなんかいろいろなことが言いたいんだけど、うん、
そうね、あのね、この流れで私今ビッグ最後の質問がやり直したことありますかっていうのが質問だったのがちょっとねびっくりしちゃった、
うん、そうだね、まずそこもそうだね、
やり直したいのって、
うん、まずこの男はクソすぎて、ちょっと一回その人と話したいんだけど、こういう男の人とかも面と向かって私論破できる自信しかない、
うん、してほしい
そういう回とか
ぜひ、うん、呼びたい男、まあ、男に限らずだけど3人ぐらい呼んで、
うん、
レイコが論破する回、
なんか彼が疑われることが嫌だし、私が彼を信頼できてない関係が嫌っていうのは彼の意見ってことだよね。
うん、
疑われることしてるお前がいけないだろって話じゃない？
間違いないのよ。じゃあやんなよってね。
なんかね、疑われることが嫌だとか、俺を信じないの、私を信用してないのみたいな人って、そういう人に限って自分に非があるというか、
うん、
自分に自信がなかったりとか、自分の行動に非があるって分かってるからそうなるったりとか、
うん、ちょっとコントロールしようともしてるよね、なんか相手を、う
ん、なんかそれが見え見えだから、ちょっとこの人はそもそもそんな主観の人と、私は、うん、私だったらちょっとできないなっていう、
うんうん、でもなんかそんなに信頼できるんだったら携帯見せても問題なくないって思っちゃうんだけど、
そうだよね、そうだよね、
その信頼できるような行動をしてるのであれば、あの It shouldn't be a problem to show your phone じゃん、
う
ん、
そう思わせちゃってる時点で、あ、ごめんね、そういう風に思わせちゃって、
わかる
って言ってほしいし、それでそう思わせちゃった、私だったら見せるかな、
うん、私でも見せるし、例えば女の人の声が、まあ、聞こえたからちょっと不安なんだけどってちゃんと正直に聞いて、
うんうんうん、
で、あの、もし納得できるような説明がもらえないんだったら、ちょっとそれは納得できない、悪いけど携帯見せてって、
うん、
ってなるか、まあ、あと普段の行いもあるよね、
うん、
で、まあ、普段の行いもさ、お酒が入ると距離が近くなる癖がもうすでにあるわけだから、
はいはい、
それはね、
うん、なんかね、 いや、まあ 女、うん、女好きなんじゃないですかこの人、うん、ただの。
そうね、
申し訳ないけど、
うん、
なんかこういう人は変わらないから、私はあんまり無駄にここでこういいんじゃないとか、うんうん、プラスなポジティブなアドバイスをしたくないっていうか、う
ん、そうね、なんか、うん、そうそう、一度別れた方とやり直した経験があるかないかより、このメールを読んでるともうやり直すような相手ではないのではないかっていうのが、あの先に
まずそこじゃない、
うん、どう、なんか携帯を、うん、この人すごいパワーを持ってる男の人だね、なんていうの、こうなんていうのかな、
うんうん、この関係でね、
関係性が、お前俺のこと信用できないのか、うん、じゃあもういいみたいな、
うん、
違うじゃん、なんか信頼関係とかリスペクトとかないっていうのがもう伺えるよね。
そうだね、 50-50 であるべきだから、うん、そこはなんかこう心配にさせちゃったことに対して、あ、ごめんね、うん、そんな風に思わせるつもりなかった、ごめんねって言えるような、
そうそうそう、
人がいいですね。
え、携帯を見る見ない論争あるじゃないですか、
うんうん、
携帯見る？
の日常的に見るかって言ったら見ないけど、見たことは全然ある、
うん、うんうんうん、
ある、
私もある、でも本当にあるけど多分もう数回以下、
うん、私も2回、
うんうん、そういう感じ、
うん、
で、あと見せ合いっこもしたことある、
うんうん、
パスワードも知ってるし、
うん、そうだね、
うん、
まあなんか深い関係になればないかな
ね、
うん、
そうなんだよね。でもやっぱ言ってたよね、なんかあれでしょ、この携帯を 見るのがその中毒っぽくなってる人もいるんでしょ。
そうそう、携帯を見るっていう、そのこの信頼できないとか不安とか、あとは相手に対してっていうよりも自分の自己肯定感が低かったりとか、そっちの問題もなくはないと思うんだよね、
うんうん、
自分に自信がないとか、それに至って、まあ、携帯を見てしまった、彼のこととか信用できない、携帯見ちゃったっていうので、もうそのループで、そこで安心するのか、携帯見ていいことってないと思うんだけど、
ないんだよね、そうなの、
基本的にね、
本当にそうなのだし、うん、だから携帯見てバレるようなことは携帯に残すなって思う。なんかもう徹底して違うアプリとかに入れて、
うん、
なんかもう絶対バレないやり方にしてほしい、
うんうん、
なんか写真とかも残さないで、そんなに浮気だとかそういう嘘つきたいんだったら、
うん、
徹底してって思う。で、うん、そんな生半な気持ちでちょっとバレるかもみたいな感じでやるんだったらすんなって思う、
うん、
覚悟持ってや浮気しようって感
じなんかでもさ、浮気じゃなくてもさ、例えば私の場合はなんか内容本当覚えてないんだけど、何だったかな、なんか不安に思った時があって、それは彼のせいっていうよりも私の多分自信がなかったとか、自分の不安定、ちょっとホルモンバランスが見たり、いろんなのがあったのかもしれないけど、うん、でも別に彼が浮気してたしてないとかじゃなくて、そういう人とは付き合わないから、そもそも浮気とかは全く影も何もなかったんだけど、うん、見てその昔の会話とかさ、例えば、
うんうん、
見なくてよかったものとかを見ちゃったっていう意味で、なんで今付き合ってからもちろん何にもなかったし、逆に見なきゃよかったともなる、
うんうん、
その見ちゃった自分に罪悪感みたいな、見なきゃよかったプラス過去のも知りたくなく、知る必要がなかったこと、今現在進行形のものはないんだからみたい な、
そうなんだよ、ね、
見ていいことないっていう意味はなんかそういう意味でもあったんだけど、けどなんかそう、私の周りでもいて、そのループに、その見てしまうループに依存しちゃう子がいて、でも本当その子はね、精神科に通って出たんだけどね、結構前の話なんだけど、でもそういうのはよく聞くし、うん、意外とまあなんだろう、メンヘラっていう言葉が日本語ではあるけど、うんうん、それになってしまう、さっきさメンヘラの定義みたいな特徴見てたんだけど、
うん
うん、感情の起伏が激しい、寂しがりや、うん、自己肯定感が低い、マイナス思考、人に依存しがちっていうのがあって、
うんうんうん、
なんか、まあ、基本的にその結構マインドとメンタルの部分の話じゃんこれって。
そうだね、
その結果そういう行動に至っちゃう、これが、うんうん、携帯を見るなんてまだ可愛いものかもしれないけど、それがもっともっと悪化すると、そういうもっと精神病みたいなところに紐づく話でもあると思うから。
そうだよ、だってこの間すごい怖い事件あったよ神奈川で。
何？
いや有名なね、あのストーカーっていう、要は元カレだったからストーカーっていう法律が、
そういう怖いよね、
そうできなかったんだけど、別れる別れないで結局別れちゃったんだけど、別れたくなかったから、その彼氏があの勝手にその子の家の鍵、実家の家の鍵を盗んで入って、その子が起きたらいて、その元カレがで、え何してんのってなって、で家族が追い出して、そしたら行ってきますって、いい仕事だから学校に行くのに家出てったら、家の前のマンションで殺されちゃったの。有名なね、つい最近あった。え
有名で、めちゃくちゃ有名な。ちょっと皆さんニュースチェックしてください。そう、めっちゃ有名な、ずっとあのワイドショーっていうか、
怖い
ニュース、それのコメントばっかりだったよ。
やば。
そうで、それもやっぱりそのストーカー法っていう法律が成立しなかったのが、やっぱり長い付き合いだったかっていうか、その元彼、付き合う付き合わない、警察が介入できるところに、やっぱなんていうのかな、日本の法律ってすごく難しいんだよね。民事に介入しないっていうのがあるから。だからその彼女がこの人はもう元彼でストーカーなんですって言わないと、そのストーカー法みたいなのが適用できないのよ、
うん、
だからなんかやっぱ警察に何回も3回ぐらい相談してたんだって、
うんうん、
だけど翌日警察が電話し返すと、あ、もう仲直りしましたみたいな会話だったから、何もできなくて、結局そういう事件になっちゃって。だからちょっとね、過度だけど、全然この質問者さんとはちょっと話ずれてるけど、
うんうん、
でもいいヘルシーな恋愛をしないとね、
うん、
って思うね、
うん、
携帯は見ない方がいい、
怖いね、
うん、いや、絶対
恋愛とか人間関係って、そのなんだろう、信用問題があって、信用があって人と人ってつながるわけじゃん、
うんうんうん、
だからそれが悪化するとメンタルの方に、精神とか自分を追い詰めたりとか、そっちに行きやすいから、人と恋愛をしない、友達を作らないっていうのに至った人の本、私読んだことある、うん、
へー、
でもわかる、なんかそのつながってるよね、まあ、それを全部、まあね、それが人生だし、それが人として生きていくことの
難しさでもあり、
うんうん、そう、楽しさでもあるんだけど、う
ん、なんかいやでもね、そういえばいた友達で、ちょうど昨日たまたま飲んでたその子が、あの久しぶりに会った子なんだけど、そうだ、一緒にいた子と2軒目のバーに行ったら、その共通の友達が飲んでて、え、どう、一人で飲んでて、どうしたのって言ったら、なんかまあいろいろあって、とにかく要約すると、携帯見たら LINE ってなんかあの隠せるの知ってる、ヘレンってできんのよ。
そうなの、
私もそれ知らなかったんだけ
ど、
こうやって例えばあのハイドって隠すってやったら、そのここのなんてトーク履歴から消えんの。
へー。
でハイドっていうボックスに行くと見れんのよ。隠せるんだって。だけどその子はその隠せるところも見てみたいな。でなんかまあ彼がそういう夜のお店に行ってたのを聞いて、もう喧嘩してみたいな。だから夜のお店に行ったことが怒ってたんじゃなくて、その嘘つかれたことを怒ってたみたいな感じの話があったりとか、あと別の友達は、いやこないださ彼女がさ携帯勝手に見て、これ結構無理なんだよね、ブチ切れみたいな、もう別れようかなと、みたいな、そこまで、
うん、
みたいな、
うんうん、
私多分携帯見られても、まあ、やましいこともないから、
うんうん、
まあ、そんなに怒んないかも。
そうだね、
どっちかというとプラウとかもどうぞって、
うん、
見て見てってなるかもどうぞどうぞみたいな、こうテストみたいな、抜き打ちテストみたいな感じ、うんうん、だけど、あ、それぐらいやっぱりもう絶対に嫌っていう、その携帯を見るイコール信用してないっていう犯行を押すみたいな風に考える人も多分一定数
いるってことね。
そうそう、いるんだと思う。
どうなんだろう、これみんなさんの意見聞きたいな。
聞きたいね、
私も、
うん、ね、みんな、私は見ない方がいいし、いつ見られてもおかしくない状態にやっぱりしとくのが安全かな、
うん、でもね、一個そのメンヘラって言ったらあれだけど、私の友達だから、うん、まあメンヘラなんだけど、うん、全然でもその子の話以降ちょっと面白いって言っちゃいけないけど、うん、したいのは、全然真似しないでくださいね、良い子は。
はい、
でもその子の彼氏が良くない、これはね、
うん、
彼女も、まあ、今までの付き合った人たちの男運が悪かったりとかして、結構何回か浮気をされちゃったりしてトラウマがあったりしたんだけど、今回のその時付き合った彼も浮気癖があって、他の女とご飯行ってるの知ってたり、飲みに行ってたりとか、まあ、変な LINE してたりみたいなのも知ってて、うんうん、まあ、まあそんなん別れりゃいいじゃんっていう簡単なね、外からの話ではあるんだけど、うんうん、その子がやったのは携帯を見るパスワードがなんか長すぎて、うん、アルファベットにできるパスワードわかる？
はいはいはい、
それに
細かくね、
そう、細かく、もう数字じゃないみたいな、
はいはい、
分からない
携帯のパスワード
っていうので、うん、どうしようってなった時に、彼の寝てる時に彼の指紋認証で携帯開けて、指紋登録を彼女の自分の足の親指で指紋登録をして、指紋登録ってなんか何個かできるらしいの、
うん、できるできる、
その自分、彼は自分の指で多分登録してたけど、その携帯にもう一個指紋登録を自分の足でしたのね、
はあ、
でそこからだから自分の足、なんで足にしたのか分かんない、
手だとなんかバレるから、勝手に開いちゃう時とかあるかもしれないもんね、
あれなんだろうこれ、指紋認証俺2個も登録してないってなって、えお前ってやられた時にバレるから
かもね、
かもね、
うん、
まあ、そこまで先を読んで、
例えば携帯貸してみたいな時にさ、
こうやってなんかほら指紋パッて当たったらそうそう開いちゃうみたいな話じゃん。
いやマジでもうそこまで考えるみたいな、もうそれはメンヘラっていうか、
切ったねと思っちゃった。でも足の指を
何回も足の指ポッポン押すんでしょでもなんかすごいじゃん。
でその子はどう、何それで見て、ま、やっぱ見ないと不安なの？
見ないと不安になっちゃう。でも浮気してるから見ても不安なんだよ毎回毎回。
してるの？
してる。
黒なんだ。
そう
で何も解決しないの？
しない。
してるなって感じなの？
そうそうそうそう、わかんないよ、そのマインドはね。でもそれをだ、その自分と の、 その確認テストをしたいんじゃない？あこの日こう言ってたけどやっぱそうだったねとか、そのそれをするためだけに、
ある意味手の内で転がしたいのかな、まあ、一応把握してますよとみたいな感じなのかな。
いやでもそんな強くはなかったから結局別れたからよかったんだけど。
なるほどね。
でもなんかそういう子もいるんだと思って
面白い。いろんなね、恋愛になるとさいきなりさこう友達と話さない部分もあったりするじゃん、で話聞いてるとえみたいな、いろんな価値観とかいろんなこと出てきて、これめちゃくちゃベールに包まれてる、
ね、
トピックだから、だからヤングボスこの恋愛トピック面白いよね、
でもこの人のさ、一度別れた方ってやり直した経験ありますかっていうのは、
私はあります。
ある、
ある、
あるね、私ないんだよね意外と。
でもまあどっ何にも正解はない気がする。
ないと思う、
どっちでもいいと思う。
ない、なんかミラ
ー
のそのミラーの知ってるからそれはそれですごく素敵だなって思うし、私はなんかやりきって別れるのね、我慢って言ったらあれだけど、もう2人の関係をコミュニケーションも取り合ってお互いを努力し合ってここまでここまで我慢っていうか、頑張って頑張って頑張って、でも無理だよねって別れるから振り返らないというか、なんかその子供じみた喧嘩でもう無理みたいなのが逆にない、
ちゃんと話し合ってんだね。
そうだからね、振り返らないっていうのは、振り返らない上でそういう関係作りをするのは大事かも、まあ、そんな敷き詰めて我慢する必要はないんだけど、
相手にもよるよね。あといろんな人生のシチュエーションとかさ、
そう、ね、
なんかなんだ、仕事とかさ、海外に行っちゃうとか、引っ越しとか、
物理的な、ね、や
っ
ぱいろ
ん
な、
そうタイミングってあるから恋愛って、だからそのタイミングがまた、私もなんか結構知り合いでいるのは、大学の時付き合ってて、で、まあ、お別れして本当に大人になって、その要は40代後半で復縁して結婚したとか、なんかそういういろんな話聞くから、なんかこれはダメ、あれは OK、 あれは絶対にうまくいかないとか、そういうのはバイアスは、まあ、自分自身も経験してるからだと思うけど、ないかなって思うけど、まあ本当にあの誠に勝手ながらではございますけど、このメッセージを読んでる限りはその復縁するほど
の人ではない
ないし、そんなにあの思い詰めないでください、ぜひ、あのそんなに携帯を見ないとって思うぐらい不安になってしまう行動をした彼が悪い。
いや本当そう、もうちょっと自分大事にしてよ。
そうしよう。はい、じゃあメール岡、あちょっと最近の SNS の話題ですね、水木さん、ディスコードから来てます、ありがとうございます。新しく出たアプリスレッズ、皆さん、玲子さんのお二人はもうされてますか？どんどん新しい SNS が出てくることに対してどうお考えですか？現代社会では何の情報を得るにも、SNS が主流となってると思うけど、何でもデジタル化されてしまっていて、この先大丈夫なのかなと思うことがあります。SNS 系のね質問来てる。どう？
スレッドやってるよねミラ。
私やってる。基本的好きなんだよね、新しい。
やってみた。まあなんか発信する人としてさ、こういう新しいのにちゃんと追いつくっていうか、理解するっていうのは大事かなっていう観点ではやるけど、確かになんかこの SNS が出てくる、どんどん出てきてね、まあなんか私は個人の意見というよりもビジネスとして、なんかインスタグラムすごいな、メタ社すごいなみたいな、
でもさインスタはさ、まあだからその確かにメタの着眼点はいいと思うの、あ次このジャンル来るなみたいな、だけどもうオリジナルコンテンツを作る力はないんだよね、だからインスタはやりました、
結局ツイッターとか TikTok を全部自分たちの、ね、入れてるからね。
そうで、しかもなんならストーリーズもさ、思い出したよ、スナップチャットの機能じゃん、 それで買収持ちかけてうまくいかなかったから1週間後にあのストーリーズ機能リリースしたじゃん、
ね、
だからなんかそのやり方が、まあ、あまりリスペクトはできないけど、やっぱ何が来るかっていうのを分かってるのが、ストーリーは現にもう大バズりっていうかさ、みんな今使ってるし、必要な、ジャンルだったから、
ね、
だけど
いやどう思う SNS、まあ、いろんなの出てるけど、
なんか SNS があることでそのちょっとまたメンタルヘルスにつながるのかもしれないけど、そのねミラが前回のエピソードで話してたように、まあ、追い詰められてしまったりとか、うん、ある一定の職種の人たちとかインフルエンサーって呼ばれる人たちは無駄にって言ったらあれだけど、
まあ、過剰にね、
うんうん、その意見を良くも悪くも言われる立場にいる人たちが、
うんうんうん、
なんか仕事としてできてしまったわけじゃん、
うんうん、
なんかそういうのとかも今まで あったけどなかったもの、
うん、
問題は確かに SNS でめちゃくちゃ増えるし、
ね、
情報量とかも自分で正しい情報を自分で選べることができればすごく面白い世界になると思うんだけど、うん、視野も広がるしね、世界中旅行しなくても世界の情報が入ってくるし、ただやっぱ使い方を間違ってしまうと視野もめちゃくちゃ狭くなったりとか、なんか SNS に対してのその pros and cons プラスマイナスって永遠の課題だとは思うけど、でもこれが進み続けてデジタル化されてしまうのはもうなんか当たり前の話で絶対そうなっていく話だから、うん、そこに対してどう思うって言っても私たちが止められる話じゃないのかな。
そうだね、だからついてく方がお得ではあるよね、
う
ん、
そうそう、どうついてってどうこうメンタルじゃないけど、まあ、人としてだったらメンタルも考え方もアウトプットじゃないアップデートしていくかの方を議題にもっとでもしていくべきなのかもな、うん、とは思う。
いや難しいね、だから
日本のメディアであんま見ないなと思うんだよね、そういう SNS との向き合い方みたいな。見なくない？
見ないけどすごく話題にはなってるニュースで。
本当、
うん、やっぱりその特にどうなんだろうね、いろんな意見あるけど私が思うに それこそ Z 世代って SNS と一緒に育ってきたからある程度のリテラシーとかルールっていうのはナチュラルに、組み込まれてる私たちの中に、うんうん、だけどこれで育ってない 30,40,50 代の方々はわからないから、ルールが言葉遣いも荒かったりするし、うんうん、だ今こう、うん、リーコがさっき言ってたみたいにインフルエンサーとか有名人の人だけじゃなくて一般人の人でもツイッターとかでは炎上するし、
うんうん
う
ん、
そういうなんていうのかな問題はめちゃくちゃ増えてるから、
うん、
なんかポジティブにね使えるとものすごくいい風にいけるんだけど、ねえねえ、ネットフリックスのさセレブリティっていう韓国ドラマ見た？
見てないけど見たい。
めちゃくちゃさあれさ、ちょっとこれ一旦見てその考察したいんだけど、
うんうん、オッケ
ー。あれはねあんまり言えないぐらいリアル、めちゃくちゃリアル。
I hear about it a lot.
だし韓国のお話ではあるけど、
うんうん、
全然こう日本もまあながちその口には出してないだけで、
うん、
ああこういうことあるよなとか、
あるよねっていうね。
っていうかさ最近さすごい悩んでんのがさ、
うん、
まあ私がやってるその発信もそうだし、まあそのいろんなさスモールビジネス、多分、
うんうん、
レイコのビジネスもそうだと思うし、SNS のおかげでスモールビジネスがどんどんこううまく成功しやすくなってる世の中になってるじゃん。うんうん、もっと言うと TikTok が出てから余計にさスモール AI なんていうのランダムにおすすめ出してくれるからさ、はいはいはい、スモールビジネスが本当にこうなんていうのかな、スモールビジネスオーナーズが感謝するみたいな。でもちろんそれはありなんだけど、ビジネスとしてでも私人としてもし SNS がなくなったら多分生きていけないんだよね、その人としてっていうか働けない。発信を SNS でしてたからそれを評価していただいてラジオ、まあ、ラジオとかテレビとかそういう仕事が決まってたわけじゃん。別にフォロワー数とかはもちろん関係ないけど、うんうん、でもそういうプラットフォームがあったおかげできっかけを自分で作ることができたから今までとは全然違うんだけど、
うん、
この SNS のトレンドがなくなったら、
うん、
まあ逆に言ったら今の時点で言うとテレビとかラジオの仕事はあんまりなくならないと思うの、
うん、
だけどやっぱり収入源ってなってテレビとかラジオってそんなにさめちゃくちゃお給料が高いわけじゃないから、うんうんうん、やっぱ広告のお仕事だったりとか、
うん、
で広告の金額が決まるのって自分のその評価をなんていうの分かりやすく出してるこのフォロワーの数なわけ、うん、この数で、うん、じゃあ同じ仕事内容でも5万円なのか50万円になることもできるわけだし、うんうんうん、同じイベントでもね、
うん、
なんかそういうでもその子にRely、 その自分自身が頼りすぎてしまっている、
うん、
しないようにしてるよ、だけど、うん、うわ私 SNS なくなったら
確かに
生活今と同じような生活できるのかなと思うと、う
ん、面白いね。それ確かに私もそれに頼ってないけど、まあ サイドビジネスというかさ、 It's a really good pocket money。
そうそう、
だからそこでプラスで経験できてる、ベースになってるっていうのは確かにあるね、
うん、
それなくなったら大きいね。
そうなのよ、だから
話せない関係というか、
だし、じゃあアパレルも売れなくなっちゃうじゃん、
うんうん、
自分のプラットフォームがないと物も売れなくなるし、
うん、インスタでアカウントで発信したりしてるからね。
そうそうそう、なんかよく美容師さんとかとも話すんだけど、まあラジオもそうなんだよね。なんか昔はラジオだけやってればよかったのに、今はラジオ聞いてもらうために SNS も頑張んなきゃいけないじゃん、はいはいはい、やっぱりこう全然やり方が変わってきてる、
うん、
美容師さんも今まではイケてる髪の毛のスタイルを生んだりとかやってればお客さんは来てたけど、うん、今はなんていうのか変な話、インスタの投稿がおしゃれであればお客さんはめっちゃ来るし、売り上げは来
ん
のよ、
うん、
たとえそれが変な話ダサくても、
確かにね、
自分的なクリエイティビティとしてはダサくても、はいはい、SNS で評価されれば売り上げになるし、
うん、誰が来てるとかね、
そう、
うん、
だからそれがなんかこの目の前にあるクリエイティビティをやってれば評価されてた時代から、もちろんいろんな人にチャンスがその分広くなったってのもあるけど、本質的じゃないものも、うん、だから本当に上手な美容師さんって意外とインスタフォロワーそんなにいなかったりね、
うん、
やってもらうそこにフォーカスしてないからとか、
うんうん
うん、そうそう、なんかそういう、でも逆に言ったら本当はめちゃくちゃ腕がいいのに今までいろんな会社の事情で表に出してもらえなかったり押してもらえなかったけど SNS があったおかげで自分で努力してお客さんがたくさん来ましたとかさ、
うんうん、
本当の何プロスカンスも本当、
うん、
あのポジティブとネガティブ両方あるのは分かりつつだけど、じゃあ自分ってなった時に生きていけるかなっていうのが、
うん、
すごく今不安、
確かに
生きていけるっていうか食っていけるかな、
うん、
っていうのが不安なんだよね。めっちゃ
まあでも不安なのはわかるけども、今の時代に生きてるからさ
仕方ない、そんなこと考え、でも2024年にはもうインフルエンサーあのビジネスがもう終わるって言われてる、ね、まあ、ずっと終わる終わる言われてるけど、もう要は人がそのインスタグラマーの投稿を見て物を買わなくなってるから、
うんうん、
イコールそのインスタグラマーとかインフルエンサーたちにお金を払わなくなる、
うーん、
広告として
何に払うのじゃあ
ね、だから一個その記事で書いてあったのは、まあ、その人じゃなくって例えば洋服とか紹介している企業アカウントとかさ最近あるじゃん、人じゃなくって物を紹介してるアカウント、はいはい、だからそういうアカウントとか
もっと広告とか、
そう広告純粋に広告とか、
うん、なるほどね、
ってなるし、あとスモールコミュニティにもアタックしていく、
うんうんうん、
だからそのマスじゃなくってこのコミュニティのこの層、うん、なんか SNS もどんどん分散化されてってるんだって今、
うん、
だから今まではみんながインスタだったのがちょっとツイッターミンっていう言葉があって、うん、インスタがいてツイッ TikTok があってこうユーザーがどんどんこう分かれてっちゃってる、
うん、
だからそれぞれによって例えばファッションが好きな子は例えばだけどインスタとか、
うん、
もっといっぱい SNS ってあるから、なんか例えば K-POP 好きはこのアプリとか分かれてっちゃってるんだよね、
うん
うん、ってなるとじゃあ K-POP 好きの子が好きそうな服を作ってんだったらそのアプリに広告流した方がいいわけじゃん、
うん、
とかなんかそういう、まあ、一生懸命リサーチは頑張ってるけどさ SNS むずすぎと思って、
うん、
いやついてくので精一杯だけど、
うん、だからやっぱついていった方がいいか悪いかで言ったら私は
ついてた方がいいとは思う、
うん、だね、
うん、
そのアップデートされ続けるのは多分され続けるからもう絶対に、
うん、
もうほんとテクノロジーだけの世界になる日とか来ると思うし、
思う思う、それはもう止められないと思う、
うん、
思想あるべきなん
だよね、それで言ったらそれを仕事にできてる私たちはさ、
うんうん、
ついていけてるし、
Yes、
プラスに捉えていいんじゃない、
そうね、
うん、
いやでもなんかやっぱりその表に出てる人とやっぱりそうじゃない人の SNS とまた全然違うから、
うん、そうだね、
今後はちょっとこのトピックもっともっと深掘りしていきたいね、
うんうんうん、
SNS にまつわるお悩みとか皆さんありましたらお待ちしています、はい、
確かに聞きたいです、
うん、
東京ヤングボスは毎週月曜にニューエピソードが配信されます。 Spinner のほか Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。ハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボス、メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。そしてフォローボタンからフォローもお忘れなく。 Thank you all for listening. That was Reiko and
Mila.
Bye, Bye.